よ、みんなちゃんと寝れてる？どうもこんにちは、周平です。
ポッチンです。
いや今日は第8回目
かな。9でし
ょ。9？
は
まあいっか、
はい、
8と9の間です。
はい、
はい、で今日は6本撮りの3本目
6本いきますかね。
地獄の更新俺たちは絶対止まらない。
なんか前回にね話してたら盛り上がっちゃいますだからね。
勢いで6本やるとか言っちゃったけどこれはまずい、ま
あ、そこは進み具合見て5本にするか4本にするか、ね、
このあとちょっと大事な話しなきゃいけないのに。
大事な話、
どっちの話。
あ、
そうそうそう、ちょっと時間をね、はい、まあまあこう、まあ、今日は、オープニングトーク短めで
い
きましょう、
はい、
そろそろ始めましょう、はい、周平
ポッチンの
フルフルラジオ。この番組は、うつ病で悩むすべての当事者に向けて人間関係をテーマにしてうつ病の原因を探っていこうというラジオ番組です。まあ、人間関係誰しも悩むことなので、まあ、一緒に話して悩みを解消してうつ病になる原因を探っていきましょうというコンセプトでやっております。いいコンセプト、自画自賛、誰も褒めてくれない、イエーイ。
あ、周平さん、この机叩くと多分響きます
よ。やめよう、やめよう、やめよう。
多分1回目ね、この転職の1回目、周平さんガンガンこの手を叩いてね、僕気になってたんですよ。
今どっちの顔がすごい怖い顔、普段は優しい顔してるんですけど最近調子に乗ってるようです。何かあったんでしょうか。
やばいやば
い。では今日のテーマ、でーん、何でしたっけ、これかな。
あ、休みの時何をしてた。あ、こっち行き、
こっちか。
はい、僕、まあ、前回あの周平さんの、転職の話をしてたんで、
まあ、今回はトッチンのトッチン転職を1回してますので、トッチンがなぜ仕事を辞めたのか、そして休みの時どうしてたのかっていう話をしながら、まあ、そこでうつ病になるようなきっかけを探っていければと思います。どうぞ。
はい、
で
僕ね、あの前職1個目の仕事は日本の東京の会社だったんですよね。
うん、
で新卒で入ったんですけれども、1年経たない間に、
うん、
あのフィリピン支社立ち上げてこいって言って、ポンって飛ばされたんですよ。
すごいよね、1年目でなるってね。
僕ウェブ関係の会社入ったんですけど、大学の時全然理系でもないですし心理学やってた
から、そっか、
なんで IT のこと何も分からなかったんですけど、最初の1年間は日本でいろんなデザインの部署とか、
うん、
管理部門とか、
うん、
いろんな部署を回って、まあ、OJT なんか仕事しながらトレーニングするよみたいなことでいろんな部署回ってたんですけど、
うんう
ん、なんで全然そのクライアントお客さん先とかにも行ったことないんですよね、
うん、
ビジネスのこと何も分からない、
うん、
でそれでいきなりフィリピン行ってこうってことになります
。すごいよね、1年目で生かされるって
のは、うん、でもあれは消去法だったと思いますね。
あ、そうなんだ。
まずフィリピンってところで英語を話せる。
あ、
で
どっちに英語話せるもんね、
はい、
うん、
で治安があんま良くないんで、
うん、
なんで家族連れとか難しいだろう。あ、
なるほどなるほど。
でそういうところだったら、まあ、若い彼女もフィアンセもいないやつ出せりゃいいだろうっていうことで、
あいつかみたいな、
う
ん、
あそうなったらあいつだな
あいつ連れてくか、
うん、ってので、特に今仕事ねえしなあいつみたいな客もいねえから、うん、で僕行ったわけですよね。で、まあ、3年半
どういう気持ちだったのその時って。
まあ、僕もともと海外で働きたいっていう気持ちはあったんですよね。
あ、うん、
あで多分前回おは 話しましたかね、新卒の時僕アイルランド留学してて、
うん、
でもどこでも、受かるだろうって、
うん、
就職なんて
結構前のラジオかな、
前のラジオですね、
うんうん、
でその時にグローバルな仕事を行ける会社とか、うん、もうすぐ受かるだろうって思ってたら、
うん、
どこも受からなかったんです。
うん、そうか、うん、
で1社目で入ったところで別に海外支社とかもあるわけじゃなかったんで、
うん、
まあ、この会社にいるうちは海外行くことないだろうなって思ってたんですけど、
うん、
いきなりその話が、
すごいよね、
うん、その時の社長に呼ばれて、うん、ちょっと北川君ちょっといいって言われて、
うん、緊張するよね、そんな
おめでとうって言われて、あ、ありがとうございますと、で何でしょうって聞いたら、フィリピン行ってもらうことになったから、ありがとうございますって
社長にとってはおめでとうかもしれないけど、こっちにとってもおめでとうか、
うん、で僕はまあ多分そうですね、フィリピンっていうはもう知らない国でいきなり一人で行ってもらうって、うん、多分考えることいっぱいあると思うんですけど、これはチャンスだと思って、
まあね、
まずははい行きますと言おうって一瞬でもう頭の中で計算ババ
って、俺だったら考えちゃうな、できるかなとか思うかな、
いやその時はまだ無鉄砲で、
無鉄砲だね、
で働きたかった海外ってのもあったんで、もう即答ですね。なんで嬉しいってこともあったんで、
うん、
でその当時周平さんがフィリピン行くとか言って、
周
平さんに英語を教えてたんで、
バカみたいな、バカみたいな俺が、うい英語学ぶかフィリピン行くよ、そっち英語教えてくれとか言ってた、先行くもんね、
もう真っ先に周平さんに連絡して、その日の夜に僕がフィリピン行くことになっちゃいましたって、
びっくりした、先行くのかよお前って、ふざけんなよって、こっちは留学資金貯めてんのに会社のお金で行くってどういうことだよって、ぶち切れてはいないですけど、そんなこともありましたね。
でも結構その会社でつらかったのは、まあ授業も何もない状態で行くっていうこともあって、で結構他の駐在員の人たちってフィリピン行くと車ついてたり、家も豪華なのあったりとか、
いいな、
いいですよ。僕は給料減らされました、
ね、支店長で、
はい、現地の価格でいいです よ。でももう僕は何でもいいやって、もうお金で経験買うくらいで行こうって感じで行ったわけですよ。でまあ向こううまくいったら僕にもがっぽり入ってくるよみたいな、そそのかされて、なんでまあそれでに関しては良かったと思ってます。
うん、
で転職の話にここまで持っていかなきゃいけないわけですよね。
前振りが長い何を嬉しそうに、いやフィリピンがどうちゃこうちゃとか、
何をやっぱ嬉しかった
です、何を嬉しそうにもう
でまあ行ったんですけど、
いつ辞めるんだよって思いながら
だって周平さんはなんかどういう気持ちだったっ
ていうか、どういう気持ちで聞きたいじゃないそこはね。
で結構その結局日本の仕事を向こうで引き取って、でフィリピンのスタッフにやるっていうこととかが多くなって、まあ実際ある程度動くようになってきたらやることが変わらないっていうのがあったわけですよね。1個でもう1個ずっと、うん、何か向こうでビジネスを立ち上げるっていうので行ったんですけれども、ちょっとパートナーとうちの会社の代表の折り合いとかも、
あ、パートナーってこれじゃないんだ、
あ、彼女の方じゃないです、
じゃないんだ、あ、そうか、
ちなみにフィリピン3年半以上いましたけど、
うん、
彼女はおりませんでしたと。
そうですね、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、
そういう折り合いも悪くなって、でもフィリピンでやる自社サービスもの話も、
うん、
結局ほぼ断ち切り、
うん、
でそうこうしてる間にこれ以上フィリピンっていう特殊な国でずっと仕事ビジネス経験そこしかないってなると、もう僕他の国行けなくなるんじゃないかなって思ったんですよ。でそれでもう悶々とし始めて、ああ、でその新規ビジネスがちょっとパートナーと本社代表ので立ち行かなくなった時に、ああもうやめようって思いまして。
結構しんどかったの？
しんどかったですよ。
どんな状態だったの？しんどいって、
う
ん、
とにかくずっと仕事があるっていう日本からに、やっぱ日本でウェブ制作受注とかってなると、もうなんかどんどん仕事が入ってきて、安い仕事が、でそれをとにかく量があるんでこなさなきゃいけないっていう。
日本でもいいじゃんって感じ。
本当に日本で、特に僕がフィリピンに行ったいる必要がそこまでなかったなっていう。一応フィリピン人スタッフはいたんで、ただ別にすごい高度な仕事もやってるわけじゃなかったんで。
孤独だったそれって。
孤独でしたよ。
よく鬱にならなかったね。
あ、本当にあの僕運良かったのは、その時シェアオフィスで働いてたんですよね。でそこであのいい友人に出会えたんで、で彼らがもうよく、僕がかなり大変そうにしてたり、家族のことでちょっと本当に笑えない時期とかもあったんで、そういう時に、あ、僕の状態がおかしいってなって、で支えてくれたりもしましたから。
これなんか鬱にならない人って、なんかそういう危機的な状況でなんかいい友達に出会ったとか、結構仲間に相談できたっていうエピソードってなんかすごい多い気がしてて、でそれってそのいい人って結構周りに誰しもいるけど、それをちゃんと自分にとってまあ仲間だとかいい友達出会えたって思えてるってのが多分なりにくさなんだろうね。多分俺そこにいたら全員敵だと思っちゃうけどこいつら俺のこと分かってるつもりで嫌がってた、俺こんなに辛いのにぐらい思ってると思う。だそれは多分誰しも助けてくれる人はいるんだけど、そこをねキャッチできるかできないかな気がするな、話を聞いてると。
ちょっと話ずれますけど、周平さんってその友人のおかげで一緒にこういうこと楽しめたっていう経験はあるんですか？
ある。
でその人に対して感謝であったりとかってのはもちろん感じて。
ある。
でも敵だって思ってるんですか？
思ってない。というのも、俺はある人を境に人に対して悪いものがほとんどなくなったのよ。あ、人って信頼してもいいんだっていう感覚になったのね、ある人と出会って。でそうしたらなんか今まで人なんか大嫌いだと思ってたのが、好きとかじゃなくてそんなこと別にどうでもよくなったっていうか、なんか裏切られるのが怖いとかそういうのも思わなくなったし、まあそんなもんだろうみたいな感じになったかな。それその人ビフォーアフターで結構人生が違う。その人にはものすごい感謝してるし、俺はその人がいなかったら多分うつ病治ってないと思う。でその人を契機にやっぱりこういう出会いがあってとか助けられてってのが増えたと思うから、やっぱり自分のなんか変化があったんだろうね。ただ自分の変化はあったんだけど、その変化を生み出したのはその人のおかげだから、やっぱり関係性の病気なんだなって思った、うん、その人がいたからこそなんだよね、うん、かな。そう、その人
僕がおそらくその僕を助けてくれた友人がそういう関係になれたのは、僕はその人に対してすごいあのフィリピンでいろんなところ連れて行ってくれたりして、で僕を楽しませてくれる。なんで僕もあの絶対その人に何か恩返ししないとっていうのがあって、まあ、彼らがどっか連れて行ってくれたら僕も全力で彼を楽しませるっていう風な、それで信頼関係が生まれてたと思うんですよね。
多分俺の場合はもともとのナイーブさがあったのよ。もともとそういう人の裏切りに弱いとかちょっと傷ついたらかなり落ちちゃうっていう元々の弱さがあって、で人生生育し生きてきた中で、まあ、友人に裏切られたって思った。実際に裏切られた裏切ったっていうことではなくて、人間関係そういうことあるよねって、まあ、ちょっと疲れてたか無視したとかさ、それを俺は裏切られたとかいろいろ思ってたし、そういう元々の弱さがあった上で人を信頼できなくなっていったっていうか、だから元々の自分が強いのかなってなると、 そういう風に生まれた運命なんじゃないかなって、だからその本人の努力次第でどうかっていうのはちょっと筋違いなんじゃないかなって俺は思う、うん、もうビル・ゲイツの話はしません。はい、何の話でしたっけ。
僕の
話ですけど話を取っちゃうっていうね、人の話を最後まで聞けない人、
さんまさんと一緒です。
さんまさんあんな話うまくないですよ。で、人の話を結構取っちゃう人っていうのは実はアスペルガー障害の可能性があるとは言われてるんですけど、そんな人は世の中にいっぱいいますので、そんなことは気にしなくていいです。はい、
で、
何の話だっけ。
あ、で、僕はどう、いつ、あ、なんで辞めるっていう
ことを考えた。そうそうそうそう。
で、それでちょっとあの、このままフィリピン行ったら他の国に行けなくなるなっていう、あの、自分のキャリアってまだ始まったばっかですし、
嫌で嫌でしょうがないとかじゃないんだ。
じゃないですね、
ポジティブだよね。
なんで正直あの、楽しいって言ったらそういう友達もいたん で、 でフィリピンで新しいあの趣味もできたんで、マリンスポーツだったりとか、まあ、いたら楽しめたっていうのはあると思います。
でも辞めた後の土地めちゃくちゃ弱ってたよね。
辞めて結構経ちましたかね。で、僕辞めてからあの半年は仕事しないって決めてたんですよ。で、何してたかっていうとプログラミング勉強、前回くらい言った勉強したり、あと瞑想の合宿行ったりとか、
なんか怖、なんか宗教的な匂いがするけど
あと、なんだろうな、あのアメリカのイベント行きたかったか、その IT 系のイベント行ったりとか。
いや違う、もう俺はもっと情けない話を聞きたいんだ。もう、
そう、まだまだ
そっ
から
そっからね、本当に。
で、それで6ヶ月くらい休んでから、
うん、
さあ転職だって。で、僕はあのフィリピンで立ち上げもしてきた、
うん、
で、もうそうやってフィリピンで、
すごいよね、キャリアとしてはね。
結構駐在の人たちは日本人同士で固まってるけど、僕はちゃんと現地の人たちとかとも入り込めてやってきた。で、実際仕事辞めてからもそうやって自分のプロ勉強したり、プログラミングの、ま、習ったりとか、アメリカ行って新しいものを見に行ったり、こんないいやついないや
ろ何がいいやつなんだよそれ。
もうどの企業も僕のことすぐ欲しがるだろうって思って転職したら、
まあ、うん、転職活動をしたら
始めたら、まあ箸にも棒にもかかんない
もうね、ざまあ見ろとしか思えないよ
まずね、よく言われるのは、僕立ち上げで向こう行ったらもう何でも屋なんですよね。
ああ、
もうスタッフ、
なるほどね、
はい、もう採用もすれば、
うん、
なんちゃって会計みたいなところも裏ちょこっと見て、もう会計士にほとんど回してただけですけど、うん、で、スタッフの面倒を見て、日本からすぐ仕事もパーって回して、
うん、
っていうと全部中途半端なんですよ。なんで強み何って言われた時に、僕別に強みないんですけど、
なるほどね。
なんで一個もう直接言われたのが、すごい来てほしい人材だけど、どこに入れればいいかわからない。
なるほどね。
で、僕もわかんないなって思いながら、別に、で、僕その時将来何したいっていうのもなかったんで、別にどこ振られてもいいよみたいな、僕自身の意思もなかった。結構そこ、自分のどこで何したいかって意思ないままやってたっていうのは強かったかなって思いますね。
どんな心境だったの、もっとこう心の奥底は。俺みたいなエリートがこんな仕打ちを許せるかふざけるなとかさ。
最初の頃はまあまあこんな、
うん、
こんなもんかみたいな、まあすぐ他のとこ決まるでしょうみたいな、余裕ぶってたんですけど、それが立て続けに続くと、
うん、
今まで持ってた自信っていうのが、あれ実は僕大したことがない大したことない人間なんじゃないかになってくるわけですよ。で、どんどん自信を失うわけですよね。
それめちゃくちゃうつ病になるリスクじゃんめちゃくちゃなりそうじゃん。
なんでまあ辛かったですよ。で、それで、あ、実は僕大したことできないし、僕を求めてる会社もないんだっていう、
挫折をしたというか。
で、もう支えてくれる友人も少ないですから、ずっとフィリピンで行って、で、日本に知り合い少なくて、
なんでもう周平さん家泊まらせてもらって、ね、周平さんともう2時間くらい銭湯行って愚痴聞いてもらってみたいな。
そうだね、あの時の土地はもうひどい顔してたよね。道に落ちて靴下よりもうもっと悲惨だよ、ぐちゃぐちゃだった、うん、
でやっぱ辛かったのが自分が何したいって答えが出せないからこそ、
うん、
多分それを出したらそこに向かって思いっきり動ける、
どうしていいか分かんなかった
んだ、分かんないんですよ。だからどんどん考えが飛んで、ああしたいこうしたい、ああいう会社に行きたいとかってどんどん考えが変わったりとか、
目の前のものがないことね、意外とね飛んじゃうんだよね、
うん、
できることとやりたいことがさ、で自分が普段できないっていうのが分かってる、分かっ自分無意識で分かってると理想って飛んじゃうんだよね、うん、よりこう飛躍しちゃう傾向があるから、それはあるかもね、うん、
そろそろね20分、はい、
もう満足、
まあまだ喋りたいですけど周平さんに取られちゃった
ここでさ、この次回予告、
次回予告
でちょっとコナンのテーマ流して。テレレレ
ルルルルルル。テレレレ。
次回予告。休みの時2人は何してたのかの時に。うるさい。ちょっとさ、これ著作権引っかかるじゃない。
そうだ。
いや多分ね。ポッドキャストだとアウトだと思う。フルフルはいける、フルフルじゃない、 YouTube は多分いけると思うから、次回休みの時2人は何してたのかの時にどっちの話を最初してもいいからと思うので、
次回休みの時何をしてたか、悟空ラディッツが来たぞ。
はい、ありがとうございます、はい、盛大に滑ったところで今日はそろそろおしまいにしていきましょうかね、
はい、
決め台詞を忘れてしまったか、ちょっとつないでおいて、
なんかなんだか
ため息ついてさもう何時間喋ってんだ俺たちは、本当にどうなってんだ。
ね、このラジオはね毎回セッティングするときにねマイクがつかないんですよ、うまくいかないんですよ、うん、で毎回いつも最初の1時間悪戦苦闘してて、1時間くらい経ってからやっとああ始めようかってなるとね、互いのテンションが結構
下がるよね。一番最初のさ話しつつラジオすっごいテンション低いもんねもうめんどくせえみたいなさ感じになるよね。
ほぼ2人眠い状態になってましたから ね今日
寝てたもんね俺。まあまあ、とりあえず今回はそろそろ終わりにしていきましょう。じゃあ最後に宣伝で、このラジオの他にフルフルメディアというサイトでもうつ病に役立つ情報を発信しています、まあ、うつ病克服に向けて生活に役立つこととか社会資源のこととか、そもそもうつ病とは何か、そういう話をしてますのでぜひご覧ください。概要欄はリンクに貼っておきますのでぜひご覧ください。ではもしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日は終わりにしましょう。今日誕生日の方も明日誕生日の方も人生楽しくいきましょう。それではお時間です。さようなら。バイバイ。バイバイ。It's your birthday. Happy birthday.